申命記の8章の11から終わりまでの20節です。ここのところは私たちにとってもですね、身近なこと、大切なことが重ねて書いてあるところです。ここで特徴的なことは、主を忘れることがないように、14節も書いてあります。忘れないようにするために様々な苦しみを与えるんだと。こういうですね、苦しみはどうしてあるのか、どうして降りかかってくるんだろうかって、誰でもこれは、ヨブがそうであったようにですね、本当に苦しい苦しみを降りかかった時には、神様なんかいないっていうふうに思ってしまうということがあると思います。苦しくも言っても本当に耐え難いようなですね、昔の迫害の時代の拷問なんかにとてもですね、本当に恐ろしいような、もう早く死んだ方がずっとマシだっていうふうな非常な苦しみを与えられるということもあるので、そういう恐ろしいですね、苦しみの時にはもう祈ることもわからないっていうですね、こともあるわけです。もう考えがほとんどまとまりぼーっとなってしまってですね、眠らしてもくれないと。もう逆さまに吊り下げられてもらってずっと解かれるとかですね。もうそういう考えるだけでも、いわば身の毛のよだつような激しい苦しみを与えられたことも起こって、そういうことになるほど、どうしてこんなことが起こるんだろうかという。でも全体として見たらですね、そういうことも大きな民族、あるいは人々全体がですね、そういう神様に立ち返ることを忘れないようにするためだという。そういうこと、これは一人一人もそうだけど、例えばですね、第二次世界大戦ということで、原爆が落とされたとか、たくさんの人たちが死んでしまったということは、これはですね、こういう間違ったことを戦争したらどんなことになるのかっていうことを、決して忘れないようにするためであったとも言えるわけですね。原子力発電所が世界最大の事故を起こしたということも、これが非常に危険だということを忘れないようにするためにも、神様が日本に下したということも言えるわけです。から忘れないようにしてですね、本当に立ち返るためにそういうさまざまな苦しみっていうのが起こるんだという、そういう受け止め方がここで書いてあるわけですね。だからそれは私たちのその個人のですね、生活においても民族や国社会全体という非常に大きな視野でですね、この受け止め方というものを私たちがしっかりと身につけるということなんですね。どうしてこんな苦しいことが起こるのかと、苦しみて魂して最終的には良くなると、ここで幸福とか訳されています。聖書ではほとんど幸福やいう訳語は使ったことはなかったんですね、以前からですね。前の口語訳でもですね、幸福だとかいうふうな訳語がほとんど使われなかった。ここでもほとんど使われてない。これはどういうことかというとですね、前から何度か言った東部っていうのがありますね。でそれの動詞形なんです。東部と書くわけですね。これはヤータブっていうんですね。東部っていうのが入ってるのが分かりますね。東部、これは動詞なんです。よくするという意味なんですね。だからよくするということから、ここではですね、幸福とか訳してるんですね。幸福っていうよりもこの言語のままのよくするという、この東部っていうのは前からも何度か言ってね、たくさんの訳にするわけです。あらゆる良いことをこの東部で表すんですね。この点は英語のグッドっていうのもそうですね。よくこのグッドっていうのはですね、非常に意味が広いんですね。例えばこういう花もこれグッドと言った、 こういう美しいことにも使うわけです。人柄にも使うわけです。このなんかのお菓子を食べて、あれです、グーッと言って、これは美味しいという意味にも使うんですね。人柄にも使う。景色にも使う。いろんな良いものにこの英語のグッドも使えるわけです。で、この当時はある意味、それ以上にですね、たくさんの訳語が使われてるんですね。良いとか幸いとか祝福されたと好ましいとかですね、そういう様々な、だからそういういろんな意味で良いようにするということなんです。これはローマ神道の手紙の8章の28でもですね、よく知られているように、どんなことが起こっても私たちが神様にしっかり好かれ続けるならば、最終的に万事が益と良くに働くと、そういうことなんですね。全てが良きになると、神様からて一番良いようにしてくださる、まあ、そういうことなんですね。だからこの世のような幸福やことをあんまり思ってはいけないわけです。一般的な良いということです。最終的に本当に良いことへと私たちを導くためなんだと、まあ、こういうところにもですね、神様のなさり方は人間のすることと非常に違うわけです。だからそのためにはですね、もう私たちも大変な事故にあったりですね、それからダビデもそうだけど、大きな罪を犯したために徹底的に苦しみを得られるわけですね。今ちょうど学んでるけど、あの苦しみも最終的にはダビデがですね、その罪にもかかわらず良いところに導かれるために、神様があの大きな苦しみを与えたと。で、時にはですね、事故で腕がなくなったり、あるいは寝たきりになったりする、まあ、大変な苦しみだけど、それも最終的にはですね、神様にしっかり頼ろうとする、霊的な幸いを与えるためだったというふうにですね。だけど人間の、例えば母親なりがですね、愛の深い母親が自分の子供を苦しめて足の骨を折ってやるなんて、そんなことはないわけですよね。でも神様はそういうことをなさるわけですよね。もう交通事故でも、あるいは病気でも、事故に巻き込むや災害でもですね、神様を信じてもね、そういうになって本当に足が切れてしまったりですね、もう生涯もう寝て動けなくなるような重い病気になったり、まあ、そういうことで、でも最終的にはっていうことですね、苦しみということはついには最後には本当に良くするためなんだという、このことを私たちも、信じ続けるということなんですね。で、神様のことを忘れないようにするためにも苦しみを与える。ここで忘れることのないようにって書いてありますが、覚えておくということですね。絶えず覚えていく。人間は健康であったり、何にも苦しいことは起こらなかったら、大概ですね、神様のことなんか忘れてしまうわけです。これはもう誰でもが経験することですね。本当に何かを振り返って苦しい状態になったらですね、初めて本当は神様って言うて、真摯に祈るようになるけども、何も苦しいことはなくてうまくいってる。そしたら本当に必死になって祈らなくなるんですね。これはもう誰でもはっきりしていると思います。まあ、そういうことで、忘れないようにするために様々なことがあると。ここでも、食べて満足し、立派に家を建てて住み、財産がいっぱい、失う。こういうふうになったら本当に大事なものを忘れるという。だから経済成長っていうことが起これば起こるほど、豊かになるほど、本当に大切なものを忘れていくっていう、こういう大きな傾向になっていくということも確かなんですね。でも普通の考え方は、経済成長一番良いようなことに言ってですね、今の日本の状態はまさにそれなんです。どんなにお金を膨大な札束をぐるぐる輪的に回してですね、たくさんの札束をばらまくんだと、そういうことは安倍さん前に言ってたわけです。その通り知ってるわけです。目的はそういうふうに経済成長、みんなお金たっぷり持つと、そういうふうになったら、一時的なんか良いように思うけど、一番大切なもの、本当に大切なものをだんだんこうに忘れていくということですね。それもとことは確かなことですね。 そういうことで、このいかにして私たちは神様を忘れないでおるのかっていうこと、これも非常に大事なことになるわけです。神様を忘れたらこうであるようにですね、さまざまなことを忘れることが起こるんだと。忘れてしまった必ず滅び去るんだということは最後に書いてあります。忘れたらですね、神様の細き静かな声なんて聞こうとしないから、ここに最終的にはもう聞かないと。で、私たちのこうした礼拝ということもですね、あるいは神様の言葉を書いてこのように本として持つことができるように、長い歴史の中で導かれたこと、みんな神様のことを忘れないようにするためですよね。安息日、安息日っていうことも、一週間に一度は休んで、性別して分けてですね、そして神様をしっかりと思い起こす日、それがまあ安息日だったわけです。だから安息日っていう、まあ以前は同意だけど、今は主の日ですね。それを本当に守らないのがずっと続いたら、必ずそういう人は、だんだんとですね、神様を忘れていくわけです。神の言葉も忘れていく。もうそれは確かなことですね。もちろんですね、マンネリになってですね、なんか本当に神の言葉を求め、聖霊を求めないで来るということがあった。それはもう何の祝福がないわけですけれども、そういうふうに祈りの心と神様をしっかりと思い起こす、この前の不登記集会のテーマが復活のイエスに会うということだったんですね。会ったらですね、これは忘れなくなる。みんなと一緒にですね、祈りの中で普通2泊3日間を通してイエス様に会おう会おうと思って、その気持ちで言ってたら、どうしてもそれはしっかり覚えるということになるんですね。その間、例えばですね、2泊3日の間、他のところ行って遊びとか飲んだり食べたりしてると、それも完全に忘れる。むしろこの日本の人たちや世界的にみんなが好むお酒というものはですね、良いことも何もかも一時的に忘れようとするためなんですね。みんな忘れてしまう。まあ、そういうことのために飲む。私は聖書を読み、こういう礼拝というものがずっとですね、ユダヤ人の時代から言えば何千年も続いてきたのは、みんなこれ神様を忘れないようにするため、御言葉を忘れないようにするためにみんな集まっているわけです。一人では弱いからですね、どうしても忘れさせようとする力が働くわけですね。テレビやラジオやいろんなものはですね、全くこんなのがないからです。そういうものをいつもいつもですね、聞いたり見たりしようと、本当に忘れていくわけですね。だから死を忘れることがないように注意しようと。豊かになって心を奢って忘れることないようにしようと。逆にですね、この18にあるように、死を思い出すと。もしあなたが神、死を忘れて他のものを大切だと思う。神々、っていうふうなことはもちろんですね、お金とか名誉とか快楽とか、そんなものを一番大事だなって寄りすがるようになる。そしたら必ず滅びるっていうことは強い調子で言われています。今後非常にこのテーマはっきりしてるわけですね。神なり主なりを忘れるなっていうわけです。逆に覚えなさいと。この世の中でばっかりおったら必ず忘れてしまって滅びに至るというですね。それで神様はですね、やはずっと覚えていてくださる神様です。人間はすぐに忘れるけど、それはどんなふうに言われてるかって、新約聖書でもです。神様こそ遥かの昔からずっと覚えてくださるお方だっていう。それどんなところに書いてあったかってことをちょっと思い起こしてもらったらいいと思うんですけども、これはですね、この新約聖書、大体この聖書の世界は私たちが普通に考えるもはるかにスケールが大きいんですよね。 覚えておるっても10年前20年前どころじゃないんですね。それはエフェソ神徒の手紙の一章の4節からですか。エペソ信徒の一章の4節から見てくださいね。天地創造の前から私たちを愛して、そして分けられたもの、汚れてない聖なるものとそうと思って、もう選んでくださっておって、前もって定めておった、ずっと覚えてくださっておったという頃なんですね。これは遥かな遠い昔、天地創造の前からなんかずっと覚えて選んでくださって、もうこういうふうにものすごくこうスケールの大きなこの覚え方なんですね。で、神様の時が来て、私たちはこの地上に生まれてたって言うんですね。たまたま生まれたんじゃないっていうことなんですね。霊的にはずっと神様が覚えてくださっておったんだと。まあ、そういうふうにですね、こんなことは普通の本を読んでも全然書いてないことですね。聖書だけがこういう非常にこう、広大な世界を僕も言っておるということです。で、あんまりこれがスケールが大きすぎて、ピンとこないという人もおるかもしれませんが、こういうことを信じる、神様そんなにも大きなスケールで私たちを選んで覚えてくださってたんだということですね。でこの聖書にもですね、もっと身近なことで言えばですね、普通は、私たちは人間次々と忘れていくはずです。出会ったこと、出会った人、出来事、みんな忘れていくはずですね、月と。で神様はですね、ずっと人間を覚えておかれる。人間の場合はですね、自分に悪いことをした人をずっと覚えるとかいうですね、そういうふうなことはこれ、よくあることです。悪いことをずっと覚えるって何の意味もないわけですね。自分もそれを毒を飲んでいるようなことになるわけですが、神様はそんな点どうだろうかっていうと、一番とても悪いことをした人が創世記に書いてあったんですね。創世記の4章です。4章の会員のことですね。4章の、13から10、このところです。会員という人はですね、突然アベルの襲いかかって殺してしまう、一番悪いことをしてしまった。そんな人はもう捨ててしまえと、裁いて滅ぼしてしまえというふうになるはずですね。こんなことをしたら現代でもですね、非常に重い罰を課せられると思いますね。こんな罪のない自分の弟を突然殺したりすれば、でこの人もですね、罪の重さをして地上をさすらうものになって、私に出会ったら誰でも殺されてしまう、これも仕方がないと。そしたら不思議なことに15はですね、カインを殺す娘7倍の復讐を受けるっていうに、誰でも彼を撃つことがないようにあえて印をつけられたんだと。こういうふうに悪いことだけ覚えるんじゃなくてですね、印をつけて守って良くなるようにというですね、そういういえば願いと祈りを込めて印をつけたということ。神様はいつもそういうふうにですね、良くなるようにという意味で覚えるわけです。人間は悪いことだけを覚えたりするんですね。そうするから自分にも相手の周りにも悪いことが及んでしまう。 いつも私たちを覚えるのは、それに何か良いことにつながるようにという意味で覚える。こういう神様の特質が、この初めの段階からですね、こういう創世記っていうのは大体非常にこう象徴的な意味が隠されておるわけです。実は私たちも人を憎んだりすれば人殺しと同じだってヨハネの手紙で書いてありますね。人を憎むということは人を殺すことだと。だからそんなことを続けたら本当に心がもう壊れてしまう。だけど神様はですね、そういうふうな壊れかかったものでも印をつけて、そして立ち返るのをですね、立ち返るのを待たれるっていうわけです。これはまあある意味で私たちもみんなそういう意味では印をつけてもらったと。さまざまな罪を犯した、間違ったことをいろいろして、あの印をつけてもらって守ってもらってる、覚えてくださってる、印ってのはそうですね、覚える。まあ、そんなふうにですね、ただのですね、昔話だと思ったら大きな間違いなんであって、そういう神様のずっと良いようになるようにと覚える、そういうところがこの早い段階からですね、まあ、100も記されているわけです。で、そういうようなことはですね、イエス様が完全に成就してくださったので、イエス様が来られて、そして十字架で死んでくださったと。私たちの罪を逆にみんな忘れるためにですね、人間は少し自分に何かされた覚え覚えして復讐してやるとかですね、そういう汚い心が、けどイエス様はですね、みんなの汚れたものを身代わりによって、いわばただ信じるだけでみんなその悪い罪を忘れてくださる、もうないことにしてくださる。そのようにですね、あの十字架ってもある意味ではこういうふうにですね、全ての良くない汚れを忘れてくださって、そして、新しいものを与えてくださるという出来事だったわけです。で、十字架のイエスを会うとき、ただそれだけで私たちの罪を神様みんな本来覚えていることはできるんだけど、その悪いものをみんな消してくださるというかね、もうないものにして要するに忘れ去ってくださるんだという、まあ、そういうことなんですね。そういう良いことをずっと覚えるという点は、この予言ということですね、ここにも現れている。イエスが、あるいはメシアがですね、来るっていうことは、実際に生まれるまで700年ほども前から言われとったんです。700年間もずーっと神様そのことを覚えておられた。ということですね。で、700年経ってから本当に世の中に生まれて。一度そういうふうに神様が言われたことをずーっと覚えられておくということですね。良いことはずっと覚えると。人間は言ってもすぐに忘れるということもありますけども、まあ、そんなふうに、それと同じように私たちもですね、ずっと、いわば天地の先の前からなんか覚えてくださってる。人間はあってもすぐに忘れるんだけど、神様はですね、私たちが絶対に忘れない。私たちを忘れることはないっていうことなんですね。あのさっきのカインのようなものですね、印をつけてずっと覚えてくださっている神様ということ。大体このですね、一番大事な愛っていうことは、そういう意味でこの覚えて忘れないということと深く結びついているですね。相手が良くなるようにという意味でずっと覚えていくのが愛だと。相手が悪くなるようにとかいうふうに思うの、これは憎しみでですね、これはサタン的なことですね。人間をほっといたらそんなふうにいいことするわけです。何か悪いことされたら復讐するなんて。 それと全く違ったことを神様は私たちにしてくださっているということですね。で、これは誰でもわかるんですね。あったのに自分のことをパッと忘れてしまう、自分のことを愛してない、大切に思ってないってすぐにわかるわけです。本当に愛やいうものはですね、なんかずっと覚えるっていうことですよね。そういうことで覚えていく、それだけの時間がかけて、愛ということはある意味でこのかけた時間ということと結びついているわけですね。愛してないものに時間をかけてない、パッと忘れて何にも思わない、祈りもしないと。本当に誰か自分の例えば子供が悪いことってのはずっとこれは忘れられないわけです。ですね。よくなるようにという意味で、それ身近なもの、特にそうですけれども、こういう離れたものであっても、あの祈りの友もそうですけれども、たとえ離れたものであったことない人でも覚えると。そういうふうに忘れないということは、また神様の愛が現れる場になるということですね。神様は忘れないお方だから。はい、そんなふうにこの今日のテーマですね、あなた方は死を忘れることはないようにと、逆に言うと神様は本当に忘れないでいてくださるお方なんだからと、そういうことにもつながってくるところです。はい、それでは今日はそこまでにしてください。